今日は兵庫県弁護士会姫路支部赤松弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は少年事件についてお話を伺います。先生、そもそも少年という括りなんですけれども、はい、年齢はどれぐらいの方々を対象にということなんでしょうか。
少年っていうのは、はい、20歳以下ですね、はい、成人以下のものを指して少年と言っています。少年は少年って言ってますけど、はい、女の子も男の子もどっちも少年っていう形で言うんです、
はい、
で刑事の責任能力っていうのが14歳以上の場合、14歳以上っていうことになってますので、14歳以上の人が刑法の罪に当たるような行為をした場合は、まず逮捕とかされて捜査っていうことを経て、そして家庭裁判所に送られてっていう形になります。
なるほど。
14歳以下の人の時は、はい、警察が調べたりはするんですけど、うん、捜査っていう形は取られなくて、調査というか、どういうことがあったのかは調べたりはします。
なるほど。14歳以上かそうでないかでちょっと、はい、変わってくるということですね。
そうですね、
はい、でその後の少年事件についての流れを教えていただきたいんですが、
はいはい、家庭裁判所に送られた少年は、はい、まずその人について監護措置というのを取るかどうかが決められます。
監護措置ですか。はい、
監護措置っていうのはその少年の心身心とかその状況とかっていうのを鑑別、調べるために親元から話して、お話をどこかに鑑別所っていうところがあるんですけども、そこにいてもらって話を聞い、調査官とかが少年の話を聞いたりとかっていうものですね。
どれくらいの期間ですか。
期間は、2週間っていうことになってるんですけども、はい、1回それが、延長されるのが一般的というか原則になってますので、はい、4週間ぐらいの間っていうことになります。
そうなんですね、はい、そしてその後はどうなりますか。
その後は、少年審判を受けるかどうかが決められて、
はいはい、
もう審判の対象っていうのが、はい、この子がした非行事実の内容と、要保護性って言って、はい、その子の非行事実の背景にどういうことがあったのかとか、今までのこととか、その環境とかですね、そういうのなんですけど、それを判断して、審判に付さなくてもいいってなれば、審判不開始でそのまま終わるんですね。
そういうこともあるんですね、はいはい、でちょっとこれは問題だということになった時ですよね、はいはいはい、その後はどういった判断が下されるんでしょう。
この時は審判が行われまして、はい、刑事事件でいう裁判みたいな感じなんですけど、
はい、
刑事事件と違って公開ではなくて、はい、非公開のものとなって裁判官と調査官って言って少年を、はい、の環境とかを調べたり少年の話を聞いてくれた人と、はい、あと付き添い人っていうのが、刑事事件でいう弁護人みたいな感じですね、うんうん
はい、
少年の代理というか、少年の話を聞いて少年の立場に立って話をする付き添い人、はい、弁護士がなることが多いんですけども、
はい、
っていうか弁護士がなるんですけど、その人とあと少年と、で大体は親御さんたちも審判に出てくださいと言われて、ね
はい、
審判に出まして、
はい、
そして裁判官の方から少年に対して事件のことや今後のこととか聞いたり、はい、親御さんについ、親御さんに話聞いたりしてどういう処分にするかを決めるという手続きが取られます、
はい、処分というのはどういったものがあるんでしょう。
処分には、処分をしないっていうものと保護観察、保護観察っていうのは、はい、社会で更生してもらおうということで、
はい、
どこかに送ったりとかはしないんですけども、その親元で、親元とか、どっかもう働きに出てたら働いてるとこで働いたりして、そして1ヶ月に何回かとか、はい、保護司さんっていう人がつくんですけど、はい、その人の元に訪れて、その人と決めたことですね、日記をつけなさいとか、いろいろ更生に向けてすることちゃんとやってるかっていうか、そういう話されてするっていう感じのものです、
はい、
で児童自立支援施設っ または児童養護施設送致っていうのは、はい、まあ、親元では暮らせないなっていう子たちに対して、はい、まあ、そういう子たちがみんな住んでるところに送って、うん、まあ、そこで集団生活をして、うん、であと校正に向けてのなんかプログラムとか受けたりしてっていう感じですね、
はい、
で少年院送致っていうのは、うん、まあ、少年院の方に送ってっていう感じです。
それらのことが審判で決められる、はい、ということですね。
はい、で、まあ、あの審判までは、はい、さっき言ったみたいにその看護措置取れるのが4週間なので、あまり時間がないんです、はい、なので、まあ、審判期日の時にまだ処分を決めるのはちょっと、うん、まあ、やったこととか今までのことを考えると、うん、まあ、少年院のことかなっていうのもあるんですけど、うんうんうん、もう環境が改善しているし、はいはい、少年自身もなんていうんですかね、どんどん変わってきているからっていうことがあると、はい、試験観察といって、あの審判期日でまだ処分を決めないで、
はい、
しばらく、どこかに預けるとか、まあ、在宅のこともありますけど、うんうん、しばらく裁判所に通うなどして、うん、審判の日を決める、審判の日を延ばすというか、処分を決める日を延ばすっていう、
はい、
試験観察っていう結果になることもあります。
ああ、そうなんですね、はい、まあ、あのこの看護措置の間に結構長い間、はい、こう親元などから離れてっていうとなるとすごく本人も不安だと思いますし、その際に付き添い人という方がやっぱり必要なんでしょうね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、
で今あの弁護士の方がなられるというふうにおっしゃってましたが、まあ、成人で言えばいわゆる弁護人ということですか、はいはい、
そうですね、そういう感じです。
でこれがあの弁護人でしたら国選弁護人というふうなものがあったと思いますが、はいはいはい、この国選の付き添い人という制度ができたんですってね、
はい、あ、そうですね、今までは国選の付き添い人はなかったんですけども、この頃ですね、少年審判においても家庭裁判所が認めた場合に限って国が費用を出して弁護人をつけるという、あ、弁護士をつけるという、そういう制度ができました。
なかなかの少年事件、成人の事件とはこの言葉自体も違ってきますし、流れも違いますし、こういうふうにお伺いしてあの成人の方の事件と比べると、まあ、似たような部分もあるのかもしれないんですけれども、やはりなかなか難しいところなので、その辺はやはり身近な弁護士の先生に相談するのが一番なのかななんて思いますね、
そうですね、
はい、今日は少年事件についてお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。